1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は人工衛星のデータと飛行機を連携させて適切な航路を探していく、そんな研究を紹介していきたいと思います。実は飛行機、雷を作ってる。これピンとくる人いますか？僕は今回の取り組みで初めて知った内容だったんで、かなりワクワクしております。飛行機と雷の関係性、そして衛星データの活用方法、このあたりについてがっつりお話ししておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年3月9日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1247話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。再生する前にぜひチャンネルのフォローも忘れずによろしくお願いいたします。前回は地球外に地球みたいな文明があるのか、こんなね、宇宙好きをワクワクさせる、宇宙から宇宙人侵略してくる可能性あるのかとか、そういうとこにつながりそうな研究紹介してますので、ぜひですね、そんなところ気になる方は聞いてみてください。で、まあ今回は、昨日出演させていただいた TBS ラジオボイス、金曜ボイスログから聞きに来てくれた方もいるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、楽しんでいってくださいね。よろしくお願いします。ということで、じゃあ今日はどんなお話をしていくかというと、飛行機と悪天候、飛行機と雷、このあたりに関するお話をしていきたいと思います。人工衛星のデータを使って、飛行機が雷の中を通るっていうのを防ぐ、そんな研究ですね。これ、僕今回この発表を見て初めて知ったことがあって、 JAXA のプレスリリースで、え、本当に？と思ったやつがあるんですけど、雷がどうやって発生してるか、それのきっかけを作ってるのが飛行機だっていう話があるらしいんですよ。え、これ知ってました？皆さんね、もちろんなんか雷って自然現象だから、こう雲の中で帯電した雲とかがあって、でその中である程度のこう敷地みたいなのを超えたら電気がビャーってつながって、でそのまま地上にスバーンと電気が流れていくっていう流れじゃないですか。でそんな中で、まあ雷にもなりきらんぞみたいな、けど帯電しているっていう、帯電ってあの電気を帯びてるって書いて帯電ですね、っていう雲もまあ存在してるじゃないですか。で基本的にはそういう雲っていうのは飛行機とかもこう避けながら通っているとってなってるんですけど、まあある程度こうね、飛行機自体もある程度こう電気の性質とかを持ってるから、その雲の中に突っ込んでしまった時に雷を誘発するっていう現象が発生するらしいんですよ。まあ外的要因を入れたらそりゃそうだよなっていう感じもするし、あ、そんな大きい影響を与えるんだ飛行機ってっていう感覚もするっていうところですね。でまあそういった背景がある中で、飛行機なるべくそうしたら雲に近づいていかない方がいいですよね。で実際に日本国内でも年間で、まあ、数百件とかのこう雷の被害とかが出ていて、雷を落とさないようにするっていうのも非常に重要なポイントだと。まあ、それはね、地球さんも、まさか人間そんななんか電気の塊みたいなものを宇宙に飛ばすなんて思ってないから、誤算ですよね。なんだよ、落とさないであげたのに雷みたいな。ね、で、そんな中で、だから雷の発生リスクとか、そもそも雷ってどういう状態で発生してるのかみたいなところを研究してる研究者もたくさんいるし、 実はここってまだまだこうセンセーショナルなというか大きな発見が見つかる分野なので、雷研究っていうのは実はかなりホットなんですよね。で、まあ、ちなみに飛行機には雷が落ちるのかっていう、そういう目線で皆さん考えたことあります？ね、実際にはなんかまあ落ちてるらしいんですよ。ね、落ちてるらしいんだけど、まあその飛行機をそれにぶつかっても電気が流れても平気なように、こう表面でこう電気を逃がすような仕組みっていうのができてるらしくて、だ飛行機自体がその雷の中にドバーンと、雷の種の中にドバーンと入っていっても基本的には問題ないと。ただ問題は飛行機が雷を誘発するリスクがあると。そうすると雷がドバーンと落ちて地上の設備とかに影響を与えるっていう意味で対策しなきゃいけないなっていうところみたいなんですよね。で、じゃあそれをどうやって避けるのか。ここで登場するのが人工衛星のデータです。人工衛星の最新の気象情報っていうところをデータとして飛行機に連携させることで、雷の種になっている雲を通らずに安全な航路っていうのを選択していけるような実証実験っていうのが JAXA と ZIPAIR 東京、まあ、ZIPAIR ですね。僕も何とかお世話になったことあります。の2社の実証実験でスタートしたっていう、まあそういう研究が今回発表されてます。で、これ何が問題なのかっていうと、コックピットの中、飛行機をこう操縦するコックピットの中では、電波が干渉しちゃうとかっていう観点から、通信っていうのが結構制限されてるらしいんですね。で、その一方で、やっぱ雷雲とか、そういったものっていうのは、リアルタイムで時々刻々と変わってるわけじゃないですか。だから、それに対応するのが、通信ができない状態で、リアルタイムの情報を取得できない中で対応していくのはなかなか難しいぞっていう話にもなっていて、じゃあそれをどういうふうに対応できるのかっていうところが注目のポイントになってます。まあ、そこで今回は、まあ、機内モードみたいな形にしても、衛星全体の降水マップだったりとか、そういう雷雲の情報とか、そういったところにアクセスできるようなサービスっていうのを JAXA と一緒に作り上げて、で、それの実験、運用をどんどん開始していくっていうところになってるみたいですね。スタートが2024年の4月って言われてるので、もうすぐですね。で、だからこれによって、まあ飛行機の航路をバーって変えることができて、で、変えることで、雷の発生リスクっていうのを抑えて、最終的にはそう、地上に起きる飛来の被害ですね。飛来の被害っていうのかな、飛来リスクっていうところをどんどんどんどん下げていこうっていう取り組みになってるみたいです。これがめちゃめちゃクリティカルな成果を出してくれたら、多分世界中でこの取り組みっていうのは広がっていくんだろうなと思いますし、もしかしたらちゃんと調べたら類似サービスとか類似の取り組みっていうのがあるのかもしれないなと思うと、なんか衛星データの使い方ってかなりいろいろあるんだなっていうのを考えさせられますね。だってなんとなくこう飛行機の方が宇宙に近いから、あんまなんかこう飛行機と衛星っていうのはこっちはこう使ってとかっていう見方なのかなと思ってたら、で結構お互いを助けるというか、飛行機を人工衛星が助けるとかっていうのもあるんだなっていうのを実感できたのはかなり面白い取り組みだなと思いましたね。まあ、こういうのってあんまり僕ら乗ってても分かんなかったりするんで、この発表されてかなりいい内容だなと思いましたね。で、そんな中でですね、まあ僕ちょっと一個気になったのは、リアルタイムでデータ取得するのが難しいよっていう話あったけど、今まさに飛行機の中でも携帯が使えるようになるサービスってどんどん普及してるじゃないですか。で、なんかコックピットの中でその通信もちょっとみたいな話があったら、別にその通信をする必要はなくて、例えば機体の後ろの方でインターネットの電波を拾って、でそこで更新されたリアルタイムのインターネットを経由したデータから コックピット側に、まあ、情報だけ流れるような形っていうのを、まあ、作ってあげれば、これリアルタイムのデータって結構できるんじゃないかなと安易に思っちゃってるんですけど、まあ、そういうね、今宇宙からインターネット接続って言ってスターリンクとかがだんだん広がってってる中で、まあ、そういう対応の仕方もあるんじゃないかなと思いますね。ただまあ JAXA と航空会社の連携っていうことだから、今のこの時代にの流れが来る前からもしかしたら研究の方向性っていうのは立ってたかもしれないので、まあそうなると、まあ、最新テクノロジーとの融合っていうのがこれからの課題になってくるのかもしれないなと妄想しながらこの話をさせていただいておりました。まあね、雷が実は飛行機によって作られている可能性があると思うとかなり面白いなというところで、今回は以上にしていきたいと思います。アフタートークです。はい、ということで、まあ10分なんで手短に行こうと思うんですけど、昨日ですね、3月8日の金曜日夜9時に新しい記事リリースされております。集英社のウェブメディア読みたいで連載させていただいている中で、リアルアルマゲドン、アルマゲドンっていう映画あったの覚えてますか？隕石から地球守るぞっていう、もう超大作ですね。何度金曜ロードショーとかで見たことか。いや、僕世代とかちょっと上の世代の人だったらすげえわかると思うんですけどね、あんなに何回も見たことある。しかもこのタイミング何回見たなみたいな、なんか生活リズムと合ってる場所だけめっちゃ見てるみたいなことはあると思うんですけど、まあそれのね、本当に衛星こう衝突してきそうな隕石を防ぐ研究っていうのが NASA で行われて、しかも人工衛星をバゴンってその衛星にぶつけて、あの隕石にぶつけて、で軌道を変えて僕たちラッキーセーフみたいな、そういう感じのミッションがあるんですけど、こういった話をねさせていただいております。なんか映画のコンテンツと一緒に話されると結構馴染みやすいかなと思って、ポップに記事書かせてもらってるので、ぜひこちらチェックしてみていただけたら嬉しいです。で、この内容についてはまたね、あのポッドキャストの中でも紹介していこうかなと思うんで、まあ月曜とか火曜とかかな、話していきます。ぜひね、記事読んで待っててくれたら嬉しいです。みんなが読んでくれると閲覧数上がってランキングとかも上がって、この連載をいい感じにねやってくれるふわっとさせてますけど、まあ文字とかが新しく別にね、こういろんな形として残っていく可能性もあるので、ぜひ皆さん宇宙話を応援すると思って、そちらの連載もチェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は3月9日ポッドキャストフリークス参加してきます。どんな内容だったのか、楽しかったかとか、なんか、まあ、楽しいのは絶対そうなんですけど、明日のエピソードとかでも話していきますし、今週みんなが送ってくれたお便りに関しても明日いろいろお話ししていこうと思ってますので、明日の日曜特集も楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。